暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は情報発信広報二戸についてというテーマでお話を聞いていきたいと思います。それではまずは本日スタジオに来ていただいたお二人に自己紹介していただきたいと思います。ではじゃあ小森さんからよろしくお願いします。
はい、二戸市役所総合情報室で広報を担当しています小森と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。では東山さんも。
はい、はい、今年の4月から広報を担当しております東山と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。それでは早速なんですけれども、この広報二戸について上半期4月から10月の広報について、各月の大まかな内容をまずは教えてください。
はい、まず4月の1日号からになります。4月の号では特集として久野辺城跡の特集を組みました。あとは歴史だけではなくて現代の今を生きる私たちがその城跡という文化をどのようにこう未来につないでいくか、どのように活用しているかというところにも少し着目をして、こう子どもたちが現地をこう訪れてガイドさんと一緒に回って郷土の宝にこう触れるっていうような市としての事業もあったりしたので、そういったところを絡めて紹介している内容になります。4月号もう一つミニ特集になります。と国内最大の不法投棄の事件が約今から24年前ほどにあったんですけれども、川口さん、この不法投棄の事件ってご存知ですか？
はい、聞いたことはあるんですけど、24年前っていうと多分私がちょうど生まれた年だと思うので、
やはりこう今こう若い方とかその24年前って言われてもこう何が起こったかわからないっていう方もいらっしゃると思いますので、当時、どういうその不法投棄の事件があったのかっていうところにも触れながら、これまでその現状の回復に向けて岩手と青森の間であった事件だったんですけど、取り組まれてきた活動も振り返りながらですね、あとはさらにこれからを生きる私たちがその教訓を生かして、環境問題だったりこれからのためにつなげていこうという内容になっています。
はい、これが4月号の特集なんですね。はい、じゃあ続いて5月もお願いします。
はい、5月号では新種のイルカの化石が今まで見つかったということで、はい、そちらを取り上げてみました。こちらがですね、二戸の歴史民俗資料館にもともと見つかった化石が寄贈されておりまして、その化石を研究されていた方々が、筑波大学の方にいる大学院の方と教授の方がこう熱心に二戸で見つかったイルカの化石を研究されていらっしゃったんですね。で、研究を重ねた結果この見つかったイルカの化石が新種のイルカだったということが分かりまして、でなかなかこう分かった後すぐこう歴史民俗資料館の方に持ってきたいというのもあったんですけども、なかなかコロナとかここ3年近くあったせいで、 まあ、判明はしたんですけど、歴史民俗資料館の方に戻ってこないとやっぱり市民の方も見られない状態ではあったんですが、うん、ちょうどあの研究した教授の方と学生の方があの化石をこう資料館に返しに来てくださって、資料館でも見れるようになったので、そのタイミングでお知らせした特集になります、う
んはい、その他何か特集はありましたか？
5月号もう一つは、格好号。格好号って、川口さんご存知ですか？
あの二戸市立図書館の、
そうですあの移動図書館車で市内の、はいはいはい、施設だったり、まあ、小中学校を回って、うん、あの本の貸し出しを行っている格好号という、移動図書館車があったんですけれども、うんうん、そちらがあのリニューアルされて4月からこう新しくなったので、うん、何かこう本を実際借りて見てほしいなっていう思いも込めて、うんうん、まあ、その新しい移動と格好号の紹介もしながらですね、本を、なんだろう、みんなが読みたいなと思えるようなちょっと特集を組んでみました、うん、図書館で活動していらっしゃる絵本の読み聞かせの団体さんがいらっしゃったので、
はい、
もし何か格好号で絵本をこうなかなか図書館に借りること借りに来ることが難しい保護者の方とか、
うんうん、
借りてみて ご自宅でお子さんに絵本の読み聞かせをしてみてほしいなと思って、読み聞かせの団体さんにちょっとこうどういう読み聞かせのコツがあるかとか、
うんうんうん、
どういうところを気をつけて読んでいるかっていうところのお話を聞いてみました。
いいですね。なんか保護者の方とかにもなんかためになりそうな、
そうです。
はい、では続きまして6月号もお願いします。
はい、6月号では愛情ぎゅーっと自然の恵みということで、うん、市内で酪農を営む方に話を聞いた特集になります。酪農家の皆さん結構二戸だけではなくて、うんうん、ニュースとかでもコロナというか社会の情勢が不安定な物価高騰とかですねあって、なかなかこう厳しい現状にあるっていうニュースを、うんうん、まあ、目にして、市内でも酪農を営まれている方がいらっしゃったのでお話を聞いてまとめた特集になります、
うんうん、いいですね。なかなか聞く機会もないですからね。
そうですね、うんうん、
はい、そういった特集が6月にありまして、じゃあ続いて7月号もお願いします。
はい、7月号が、大きな花火をあげようということで、二戸祭りで九戸城から今年は上がった花火があるんですけど、うんうん、この花火をあげるための募金箱、はい、募金玉を市内の、幼稚園子ども園だったり、あとは二戸西小学校さんと二佐台小学校さんが、うんうん、作ってくださるということで、その作る過程だったり、うん、こうみんなでどういう思いを込めて募金玉を作ったのかっていうところを取材させていただきました、
うん、はい、この、まあ、花火玉市内いろんな施設にも置かれていましたけど、なんかそういった子どもたちの頑張りが見えるのすごくいいですよね。
そうですね、うん、こう全てこう見て回るとやっぱり子どもさん方でこう、うん、いろんなイメージがこう膨らむ、うんこともあって、いろんな花火玉の募金玉があって、うん、こう私もこう取材していて、こう子どもたちが作っている様子とか、
うん、
実際にこう花火玉できたよっていう風にこう受け渡す瞬間を見ることができて、子どもたちの目がキラキラ輝いてて楽しかったな、うん、嬉しい、子どもたちが頑張って作ってくれたことが嬉しいなというふうに感じました、
うん、いやそうですね。その他7月の特集はありますか？
はい、どうぞ。いいですか、ここから6月に文化会館で行われたのど自慢を特集しました。
お、
はい、ゲストに坂本冬美さんと真田直樹さんがお越しになってましたので、のど自慢が終わった後に、
うん、
小森さんと一緒にインタビューをしてきまして、
はいはい
はい、それを特集した記事になります。
いいですね。なんかそういった熱量が伝わってくるところがすごくいいなって感じました、
はい、
その他でいうと次が8月号ですかね。
はい、8月号では二戸プライドという記事で、まあ、全国とか世界の舞台で活躍する市民の方を紹介するコーナーなんですけども、うんうん、 二戸でこう自然を生かした人と物を紹介しました、とプラム工芸さんっていうオノオレカンバという木を使った工芸品を作られている方だったり、あとは南部美人さん、こちらもこう二戸の自然を生かした酒造りをされていらっしゃいますし、あとは浄法寺の漆の主さん、塗る職人さんの岩立さんの3名にお話を伺いました、もう一つが特殊詐欺の、特集になります、こちらも私も特集を作っていて驚いたんですけども、二戸地区の特殊詐欺の発生件数が、で盛岡に次いで県内で2番目に多い件数だったっていうところを、伺いまして、ちょっとこう課題ではないですけれども、そういう特殊詐欺の被害が増えているっていうところを含めて、詐欺の防止だったり家族でどういった対策が取れるのかっていうところに着目して紹介したページになります。
私もこのページは結構印象に残っていて、やっぱりびっくりしましたよね、件数に。
そうですよね、
はい、まあ、こういった特集が8月号は組まれていました、では続いて9月号もお願いします。
はい、9月号も二戸プライドでカーリングの特集を出しました。はい、東北の代表チームであるマベフクチームですねが、青森で行われた東北ミックスカーリング選手権大会で見事優勝されまして、はい、そこで市長訪問されてたので、それを記事にしました。
はい、カーリングもね、これからの時期さらに盛り上がっていくと思いますの で、 ね、楽しみですよね、その他9月号の特集は何かありますか。
はい、もう一つが二戸の選挙を振り返ろうという、特集になります。結構こう選挙が今回続いたこともあって、二戸市はなかなか県内で見ても選挙の投票率が悪いという課題があったので、選挙の歴史、どういうところがあって今こう皆さんが投票できるようになったのかとか、あとはなかなか皆さんにが見る機会はなかったかなとは思うんですけども、選挙の投票結果を詳しく年代別で見てみるっていうコーナーも設けてみたので、あとは高校生にこうお話を聞いたりして、みんなでこう選挙に対する意識を高めてほしいなと思って取り上げた話題になります。
そうですね、これは特定の世代だけの問題ではないですからね、選挙投票率もっとアップするといいですよね。
そうですね、
では、最後10月号お願いします。
はい、10月号は9月に開催された記憶に新しい二戸祭りの特集です。はいはい、各組の出汁の写真の紹介のほかに、今年初めて行われた市指定有形文化財の絵巻物の陸奥の土風に描かれている行列の再現、これが行われたのが一番目玉だったかなと思います。
はい、そうですね、この陸奥の土風も参加された方、カシオペ FM からも2名ほど参加したんですけれども、いやもうね、なんか本当に本格的でびっくりしちゃいました。
そうですね、衣装もカツラも立派なものを使用されていて、はい、で今後はですね、参加人数をちょっとずつ増やしていきたいなという感想も聞いていたので、来年以降も楽しみにしたいと思ってます。
そうですね、
その他には浄法寺祭り、竹内神社例大祭、堀の祭り、花火大会と祭り尽くしでしたので、それを写真と一緒に紹介しました。
いや、そうですよね、いやもう毎週のようにありましたからね。
本当ですね、楽しかったです、
取材もお疲れ様でした。
ありがとうございます
、はい、ということで、こんな感じで、もう本当に盛りだくさんの内容で毎月広報をお届けしていただいている、総合情報室のお二人ですが、この後ですね、まだまだお話を聞いていきたいところなんですけれども、ここで番組一旦ブレイクタイムとさせていただきます、後半も引き続き広報に関するお話たっぷり聞いていきます。
ここは暮らしの窓口779。私たちの暮らしに役立つ情報を教えてくれる場所です。 ここには毎日たくさんのお悩みや疑問を抱えた皆さんが訪れています。今日はどんな相談が寄せられているのでしょうか。
すみません、この地域のゴミの出し方を教えていただきたいなと思ってここに来ました。最近引っ越してきたばかりでわからないことが多くて。
そうでしたか。ゴミの基本的な出し方としては、資源ゴミはカシオペア連邦のマークが入った緑色印刷のゴミ袋、燃えるゴミ、燃えないゴミは同じくマークが入った青色印刷のゴミ袋を使用してください。所定の集積所へ決められた日の午前8時までにゴミを出しましょう。ゴミの出し方や分け方、各地区の収集日は市のホームページでも確認できます。
なるほど、資源の回収を行っている場所もあるんですか。
はい、二戸市内には11カ所のリサイクルステーションを設置しています。こちらは24時間いつでも資源回収を行っているのでご活用ください。リサイクルステーション設置場所や回収する資源の種類はホームページでもご確認いただけます。わからないことがあったら環境推進室へお問い合わせください。
わかりました、ありがとうございます。
無事お悩みが解決したみたいですね。次はどんな方がいらっしゃるのでしょうか。ラジオをお聞きのあなたも気になることがあったら二戸市役所までお気軽にお問い合わせください。
暮らしのラジオ、今回のテーマは情報発信広報二戸についてということで、総合情報室の小森さん、そして東山さんのお二人にスタジオお越しいただきました。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前半のところでは上半期4月から10月の広報について大まかな内容を教えていただきました。この、上半期も様々なことがありましたが、それぞれ の上半期のビッグニュースなどあればぜひ教えてください。
はい、先ほど広報様々上半期特集お知らせしたところだったんですけども、なんと7月の号から、はい、もしかしたらお気づきの皆さんもいらっしゃったかと思うんですけども、広報の開き方が、開く方向が変わりまして、右開きから横開きに変わって、中の文章がほとんど横書きの、体裁になっています。見てくださってこう違和感に気づいてくださった方からは何件かですけども、問い合わせいただいたんですけれども、なぜこうレイアウトが変わったかって気になりませんか。
気になります
実はその、もちろん変えたことには理由がちゃんとありまして、これまで広報をご覧になってきた方々もちょっとお気づきかと思うんですけども、結構横書きのページが多く占めるようになってきていました。人工科学的にもこう目の構造からも横書きの文章で統一した方が読みやすいということが分かっているということが、私もそれに改めてこう勉強して気づいたところになるので、改めてこう市民の皆さんが読みやすい広報誌を目指して、今後は左開き横書きに統一したという形になります。
なるほど、そういう理由からだったんですね。
そうなんです、
その他で言うと、じゃあ東山さん、どんなことがこの上半期ありましたか。
はい、4月から実は市の公式インスタグラムを開設いたしました。はい、はい、現在今日時点でフォロワーが273人です。もっとフォロワーが増えるように交渉頑張っていきたいと思いますので、ぜひぜひフォローをお願いいたします。はい、今ここでフォローをお願いいたします。
ちょっと今私もスマホを開きまして、ありました、ありました。
あ、本当だ、出てきた。
ありました。
二戸で検索すると出てきますので、ぜひ、はい、はい、
よろしく。川口さん、フォローありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということで、改めてこの、4月から二戸市の公式インスタグラムが開設されたということで、アカウント名が、知っとく二戸、括弧岩手県二戸市公式インスタグラムと、はい、このアイコンが、 天台寺の紫陽花ですかね。
その通りです。はい、綺麗に撮れたのでこれをアイコンにしてみました。
いいですね。あの、まあ、ユーザー名だと、アルファベットローマ字で二戸ハイフンシティで検索すると出てくるので、はいはい、皆さんもぜひインスタグラム公式のものありますのでフォローよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
は
い、
私はすみません今フォローさせていただきました。
ありがとうございます。
はい、ということでね、そのインスタからの情報も今後は得られるということで、また候補とは違った発信の仕方になるんですか。
そうですね、やっぱりあの取材に行った先の写真とか、うん、と私個人的にあの市内を歩いてる猫ちゃんやワンちゃんも撮ってあり、はい、あげてますので、ぜひ皆さんいいねをしていただけると嬉しいです。
いいですね、はい、ちょっとこれからしっかりチェックしていきたいと思います。
よろしくお願いします。
まあ、それでは、続きまして、あの、まあ、広報のお二人はいろんな二戸市のイベントに足を運んでいるかと思うんですけれども、二戸のこのイベントにはぜひ行ってみてほしいなっていうものありましたら教えてください。
はい、私のおすすめはこれから冬にある五辺地地区仁田鳥の冬の伝統行事サイトギというものになります。毎年旧暦の1月6日に行われてるっていうことなんですけども、おおよそですけども1月の下旬頃とされておりまして、去年は1月の27日金曜日平日に行われた行事になります。去年も私取材でサイトに伺ったんですけども、うん、本当平日の夜とは思えないぐらい観覧の方がいっぱい来ていらっしゃって、うん、まあその行事の内容としても裸参りで男衆の皆さんがまず水濠で身を、あの冬の寒い中身を清めてから、で薪を積み上げてその炎が上がる方向でその年の作物の出来具合を占うっていう内容だったんですけれども、こっちも初めて去年自分のこの目で見て、うん、なんかこうその迫力に圧倒されて、うん、これはぜひ二戸の市民の皆さんにも、うん、きっとあのせっかくこんな市内になんかこう心打たれる伝統行事があるから一度は見てほしいなというおすすめのイベントです。
うん、いやそうですね、私もちょっとあのタイミングが合わず実際に見に行くことはできなかったんですけど、その広報のお写真を見てもうそれだけの迫力がすごいなって伝わってきたので、私も次こそは現地で見てみたいなと思います。
ぜひおすすめです。
はい、東山さんはいかがですか。
私は祭り女なので二戸祭りを一番おすすめします。うん、もう今年は終わってしまったので来年になるんですけども、うん、きっとあの流し踊りの踊りませんかっていう募集とか、あとは陸奥の土風の行列参加しませんかっていう案内が広報でもまたきっと来年も出ると思うので、うん、ぜひ皆さんに参加していただいて祭りを楽しんでほしいと思います。
はい、そうですね、あの私も一戸に今も住んでいるので、
そうなんですね、
二戸のお祭りをちゃんと見たっていうのが それこそ FM に入ってからだったので、いやでも本当にね、やっぱり地域によっていろんな特色があるなっていうのが分かるので、二戸の祭りもぜひ見に来てほしいですよね。
本当ですね、はい、
うん、ということでおすすめのイベントも紹介していただきました。では、東山さん、はい、二戸市の広報担当になってから、まあ、今年から今年度から
そうです、ね、
ということなんですけれども、うん、経験してみて改めて気づいた二戸の良さなどあれば、こちらもぜひ教えてください。
はい、私はもうずっと沿岸で暮らしてきたので、うん、二戸のあの野菜と果物が、うん、豊富なことに本当にこの半年驚かされていて、こんなに美味しくて甘いんだなと、うんうん、魚とかたくさん食べてきたんですけど、うん、あとはですね、あの山の幸もなんですけども、とにかく人があったかいですね、うん、これは本当によそ者私もちゃんと受け入れてもらって取材に行っても皆さん引き受けてくださって、カメラ向けても ピースしてくださって、うん、本当に皆さん優しいので、ああここで生きていけるなと思いました、はい、
あなるほど、確かにね本当にもう自然も食も人もね、うん、温かい豊富だなっていうのが分かりますよね、はい、うん、ぜひあの今後も私もいろんなイベントなどでお見かけしてお世話になるかと思いますので
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、ということで今回は情報発信広報二戸についてということで、様々なお話ししていただきました。何か喋り足りなかったこととかありますか？
あります。
あります、はい、
我々広報担当者は広報を作ることをこれまで、うん、あの紹介した通り行ってきたんですけれども、はい、今年からにはなるんですが、広報誌を作る仕事だけではなくて、うん、その作った広報紙だけではなくてですね、うん、SNS だったりあとは広報誌をスマホで見れるようにデジタル化の方も進めておりまして、うん、二戸市の広報が町色とサイドブックスというスマホのアプリでもご覧いただけるようになりましたので、うん、はい、こうなかなかやっぱ紙で見ることももちろん大事なんですけども、うん、皆さんのお手元にスマホを結構お持ちの方もいらっしゃると思いますので、どんな時でもいつでも見られる広報誌になっていましたので、何かこう気になる行政情報だったりイベント情報とか気軽に見れるようになっておりますので、ぜひスマホでもご覧ください、はい、
そうですね、あのこの町色っていうアプリだと確かあの二戸に住んでいない方でも、もうどこでも見られるんですもんね。
どこの方でも見られますし、うんうん、二戸以外にも他の自治体の広報誌だったり、うんうん、あとはこうお知らせだったり新着情報も届くようになっておりましたので、はいはい、ぜひ二戸市の広報を登録するところがあるんですよ、うん、お気に入りの自治体というので、はい、登録していただければ最新の情報が届きやすくなってましたので、ぜひご覧ください。
はい、そうですね、じゃあ、ぜひ二戸を今離れているっていう方も、まあ、町色アプリ登録していただいて、はい、広報ご覧いただければと思います。じゃあそれでは今回はお二人に広報について様々お話ししていただきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。この番組ではラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール 1@779.jp またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージ・リクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ、二戸市職員出前講座。この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。